赤いホムラのとっても性的なラジオ。はい、同人サークルスマイルフォランカンパニーがお送りするラジオ番組、赤いホムラのとっても性的なラジオ。パーソナリティは最近ぼっちラジオが寂しくて相方が欲しい赤いホムラです。はあ、今月も来ちゃいましたね、このラジオが。今回で第23回になるわけですけど、我ながらよく続いてるなと思います。正直半年ぐらい頑張れたらいいかなって思ってたんですよね。メインパーソナリティを務めるのもこの番組が初めてだったので、未だに手探りな感じもありますけど、皆さん応援してくださって本当にありがとうございます。皆さんの応援あっての番組なので、これからもね、私でよければリスナーさんたちの性的な悩みを解決していきますので、よろしくお願いします。さて、今月も皆さんからたくさんお便りをいただいているのですが、ですね、毎回下着の色を聞いてくるのは何なんですか？なんか結構他のラジオの番組でもこういうお便りありますけど、声優の履いてるパンツの色なんて聞いて楽しいんですかね？男の人って色だけ聞いて興奮するもんなんですか？ちなみに今日のパンツの色はちょっと待って、今日スカート長いから見えない。あ、はいはい、今日は赤でした。ホムラ色でした。ありがとうございます。興奮してください。っていうか、私前にも何度か話してるんですけど、お尻大きいのが悩みなんですよ。同じ事務所の大先輩の青井美優さんにも、ホムホムってプリケツだよねとか言われてて、いや、プリケツって褒め言葉なのかなってずっと疑問に感じてて、でもそしたら男の人は年を取ってくると胸よりお尻の方が好きになるっていう話聞いて、その辺は実際のところどうなんですかね。あ、誰か男性声優さんで女性向けのとっても性的なラジオやってくんないかな。はい、私は絶対聞きます。そんな感じで今回も皆さんの性の悩みを解決していっちゃいますよと。まず1通目のお便り、これにしよっかな。ラジオネームサンディブリッジさん、ホムラさん、ホムラジは。早速ですがホムラさんに相談です。エッチできる相手が最近できたのですが、お、童貞歴長すぎて行くのを我慢することができません。オナニーは行くためにやっているので、我慢するという行為を今までしたことがありませんでした。相手はそんなの気にするなというのですが、満足させてあげないとこのまま寝取られた夫になるのではとビクビクしています。かっこ息子が夫なのか息子なのか。 NTR 最高だぜ最高なんだ。そうですか。なんかそうですね、結構こういうお便りいただくことが多いんですけど、なんか男の人が思ってるよりも女の子はこう早いなっていうのを感じてないんじゃないかなって思います。うん、しかもそれを気にして、なんかこう寝取られ夫になるところまで妄想して、最高だぜなんて思ってるなんて全く女の子は気づいてないと思います。うん、むしろあれですよ、早漏より遅漏の方がダメって聞きますから、いいんじゃないですかね。需要と供給がサンディブリッジさんの場合は合ってるのではないでしょうか。それだと NTR が成立しないからダメですかね。はい、そうですそうです。なんか逆にね、なかなか言ってくれないと、なんかこの人が遅漏なんじゃないかとかよりも、私って緩いのかしらって心配になっちゃう女の子がむしろ多いかもしれないので、なんかこう早いのはむしろ女の子にとってもいいことなのかもしれないですね、とホムホムは思います。じゃあそんなサンディブリッジさんにホムラから一言。
え、もう行っちゃったんだ。サンディブリッジくんっていつも早いよね。
別にがっかりはしてないよ。
ごめんね、シャワー浴びてきちゃうね。
はい、彼女がこの後違う男と会って彼とするより気持ちいいって喘いでる姿を想像してビクビクしててください。
でもあれなんですかね、童貞の人ってやっぱ我慢できないものなんですかね。
なんてことを言うと、童貞の人としたことがないっていうのバレちゃいますけど、まあいいんですよ、いいんです。だってもう私処女ですって言っても誰も信じないでしょ。
はい、信じている人は手を挙げてください。
いないね。悲しいですね。まあそういうね、処女ですっていうキャラはうちの事務所の星野世界ちゃんが独占しちゃってる感じで、もういるのでいいですね。はい、あの子はほんとサイン会とかで見たことある人はわかると思うんですけど、処女って感じのオーラがすごいですよね。処女ってオーラで見えるんだなって私も世界ちゃんに会って思いました。清純とか清楚が服を着て声優してるって感じで、もうなんかいいですね。大事にしたい感じがしますね。あんまり喋りすぎると怒られちゃうかなと思いますので、ではでは次のお便り行ってみたいと思います。お次はラジオネーム桜色さんからいただきました。ホメラさん、おはこんばんちは。おはこんばんちは。早速ですが私の悩みを聞いてください。若い頃は問題なかったのですが、30半ばを過ぎてから我が息子の硬さがだんだんとなくなってきたように感じています。精力剤などを飲めばいいのかもしれませんが、できればそういったものに頼らず息子の硬さを取り戻したいのです。ぜひ経験豊富な穂村さんからアドバイスをお願いします。
まあそうですね、なんかこれに関してはエロゲのヒロインとかもみんなね、硬いのいいのってよく言ってるので、硬い方がいいのかなっていうのはちょっとありますね。でもなんでしょうね、その精力剤を飲んで解決するんだったら私は飲んじゃえばいいのにって思ってしまいます。はい、それで一瞬でも硬さを取り戻せるんだったら、お薬っていうのかな、なんか当たり前なんですけど、私精力剤飲んだことないんですけど、別に仕事の後の一杯とかで飲んでるわけじゃないので、ちょっと誤解しないでいただきたいんですけど、そう飲んだことないんですけど、なんでしょう、こう精力剤って副作用とかってあったりするんですか？単純に高いだけ？すごい高いのありますよね。なんか、あ、病院で処方してもらえるのもあるんですか？バイアグラ1錠で1000円以上する。うわー、すごい。でも1000円で硬さが取り戻せるのならっていう気持ちもなんかありますね。 あとこれは私も聞いた話なんですけど、メガリスっていう薬なんかは値段も安めで効果時間も最長36時間、食事による影響も少なめということで、すごいコスパがいいのがあるらしいです。まあなんかいろいろあるみたいなのでね、皆さん自分に合ったのを探してみるのがいいんじゃないかなって思います。本当に何でしょう、私たち女子がこうお化粧品とかコスメグッズとかを選ぶ感覚で、男性もあ、じゃあ俺バイアグラ、俺メガリスみたいなね、こう選べるのはいいんじゃないでしょうか。まあちょっとね、病院で処方してもらうっていうとなんかこうハードル上がるなっては思うんですけど、でもそれこそドリンク飲む、元気になるよみたいなドリンクとかは薬局とかでもあると思うので、はい、ぜひいろいろ試して何でしょう、レビュー送っていただけたら喜んで読みますので、ぜひ桜色さんよろしくお願いいたします。ではそんな桜色さんに一言。どうしたの今日、なんかすごく硬くない？こんなに気持ちいいの初めてかも。ねえ、もう一回しよう。
ということで、桜色さんがバッキバキになれることをお祈りしております。 まだ紹介できるかな、3通目いきたいと思います。ラジオネームクレインダンスさんからいただきました。赤い穂村さん、こんにちは。
こんにちは。
早速ですが、僕の性の悩みを聞いてください。僕のあそこちっちゃいんです。どんなに高い精力剤を飲んでも、こっちは飲んでる、どんなにおなきんして溜め込んでも、日本人男性の平均値と言われる13センチはおろか10センチにも到達しません。こんな僕はどうすれば女性を満足させられるのでしょうか。経験豊富な穂村さん、教えてください。
あー、なんかやっぱ大きいちっちゃいって結構皆さん気にするんですかね。ね、どうなんでしょうね。日本人男性の平均値が13センチ、13センチってこのくらい、このくらい、そうなんだ、これが平均なんだ。へー、あ、じゃなくて10センチにも到達しません。まあ3センチってそんな大きいかな。まあそうですね。あのかの有名な AV 男優さんはこう同じく単焦でいらっしゃって、でもなんかそのテクニックを磨いてもう何人も何人も行かせているというお話を聞いたことがあります。まあ有名なお話ですけどね。なのでクレインダンスさんもやはりゴッドのフィンガーを手に入れたらそんな悩みは吹き飛ぶんじゃないかなと思います。なんて言うんでしょうね、あの自信って大事だと思うんですよ。ホムラ的には自信って一個でもあった方がいいと思うんですよ。いくつもあった方がいいとは思うんですけど、でもまずは一個あった方がいいと思うんですよ。でちっちゃいんですっていうのがどうしてもコンプレックスみたいになるのであれば、もうちっちゃいことなんて全く全く気にならないぐらいはい、すごい指を指とか、まあいろんなお口とかですね、そういうのを手に入れたら全然気にならないと思うんですよね。あとはですね、これは友達が言ってたんですけど、お友達が言ってたやつですよ、なんかおちんちんの大きさよりも角度が大事らしいですよなので全然工夫によっては奥に行ける角度、そうですね、なんか腰高くしたりとか、なんか枕入れてみたりとか、なんかそういうのいろいろやったらいいんじゃないでしょうか。きっとこうクレインダンスさんの故郷のような場所に当たるんじゃないかなと思いますはい、じゃあそんなクレインダンスさんに一言。 ちんちんずっと私のおまんこの中に閉じ込めておくの。
ぜひ彼女さんをこんな風にしてみてくださいね。ということで今月の性のお悩み相談はここまで。番組はまだまだ続きますので引き続き楽しんでいってください。赤い穂村のとっても性的なラジオ。はい、では次のコーナーは女の子に直接聞けないあんなことやこんなことということで、性の悩み相談は皆さん自身の話が多かったと思うのですが、こちらのコーナーでは男性視点ではわからない女の子の秘密についてあれこれ暴露していっちゃおうと思います。ちなみに女子的には男性のほら賢者モードってよく言うじゃないですか。一回出しちゃったらふっと冷静になってタバコ吸い始めるみたいな、あれがねほんと理解できなくて、出した後こそ優しくギュってしてほしいと思うんですよね。女子としてはわかんないかな実際皆さんも賢者モードってあるもんなんですかね。私は最近そんなことがすごく気になってます。夜しか眠れません。なんかゲームの主人公って ほとんどそういうのなんかあんまないんですよね。うん、2発3発当たり前みたいな。その水分体のどこにあったみたいな。まあいないとは思うんですけど、こういうエロゲーの声優やってて男性経験のない人とかいたら偏った知識になりそうじゃないですか。うん、彼氏ができてエッチしてみたら1回しか出せなくて、それが普通なのにゲームでは何回も出してたのにってね、なんかがっかりしちゃったりして、そういうことありそうですよね。皆さん分かってると思いますけど、エロゲーとか AV の知識をそのままリアルに当てはめちゃダメですからね。じゃあお便り紹介いってみようかなと思います。ラジオネーム寝落ち武者さん、素人童貞なので AV 知識で申し訳ありません。ん、申してみよう。女の子が中に出された時、あ、出てると言っているのを見て思ったのですが、僕は毎日2回ずつのオナニーを習慣にしているためか、1回に出る量がおへそに収まるくらいです。ん、おへそに収まる、くぼみにってことかな。こんな少量でも、あ、これは少ない、出てることが分かったりするのでしょうか。これは中出し前提っていう話ですね。なるほどね。なんかと皆さんは簡単にそんな生でしちゃうんですか。あの素人童貞の方たちもやはり生、いや生はダメって言われそうですけどね。いや、そもそも生どこまで知ってるんだ。まあ私はね、あの結婚してもいいなっていう人じゃないとちょっと生はちょっとかなって思います。はい、なので中に出された感覚っていうのはちょっとわかんないんですけど、でも収録の時にすごく経験豊富なスタジオの方がいて、その方から聞いたことがあるお話を一つお教えしますね。なんかその方は医学関係の方から聞いたらしいんですけど、中にそういう、なんでしょう、触覚触られた時に感じるやつみたいな感覚みたいなのは本当はないっていうのを聞いて、でも出てるのが分かるっていうのは本当によくあるので、まあ相当な勢いホースの入り口潰したようなのビューっていう相当な勢いがあるか、もうなんでしょう、マグマのように熱いか、あとはもうすごい大量かみたいな感じなのかなって思っていました。でもなんでしょう、女性というのはこう本当の感覚じゃなくて想像とか妄想で補ったりして満たされる生き物でもあるので、全然少量でもあなたのことを愛していればもう出てることなんて敏感にわかると思います。もう一滴出ただけでも、あ、出てるっていうのがわかるのではないかなと思いますので、まあ少量でもあまり気にせずに分かってるんだなって思いながら、こうなんでしょう、コミュニケーション取ってあげるのが良いのではないかなと思います。はい、でもねエロゲーしてるとね、麻痺しちゃうと思うんですけれども、皆さん避妊には十分に気をつけてくださいね。まあ、こんな感じで大丈夫でしょうか。全然質問に答えられてないような感じはしますけど、まあそんなことないですね。では次のお便り行ってみたいと思います。ラジオネームだるまさんからいただきました。赤いほむらさん、こんにちは。
こんにちは。
初めてメールを投稿させてもらいます。エッチの時にドキッとしたりグッとくるような男性の仕草や行動はありますか。ちなみに私は女性が声を我慢している姿にドキッとさせられます。勉強になります。そうですね、 ドキッとしたりっていうのは、もちろん皆さんが想像するようなこうお色気ムンムンの男性の髪をかき上げる仕草とか、そういうのにドキッとする方とかもいるとは思います。うん、そういう人もいると思いますが、そうですね、ホムホム的にはなんかこう、あれあれちょっあれ穴がわからないみたいにちょっとこう焦っているところとかを見てもいいな、かわいいな、いいな、かわいい、もう閉じ込めちゃいたいっていう風になります。はい、そうですね、そんな あれ穴がわからないからのその後にいきなりこう野生的な姿を見せつけられてしまったらもう即落ちです。即落ち2コマあれ私ってちょろいのかなおかしいなはい、まあそうですね、なんかよくぐいぐい引っ張ってくる俺が守ってやるよとか俺についてこいっていう男性ってこう記号としてすごくモテ男っていうイメージがあるじゃないですか。か、ただ、世の女性の半分以上はなんだこいつなんだこいつって思っているのではないかなと、ホムホム的には、思っております。そんな赤いホムラ、現在彼氏募集中です。彼氏になってくれる人はぜひね、そうですね、ギャップ見せてください。こんなこと言うから彼氏ができないのかもしれないですね。いや、なんかそうですね、こう男性が思うモテる男性像と女性が思うモテる男性像って案外違うのかなっていうのはありますね。ただそれ逆に女性像も当てはまるのかなとは思うので、なんか男と女って難しいですね。ああ、私も彼氏欲しいな。はい、寂しくなったので次のお便り行きたいと思います。ラジオネーム男の子大好きさんからいただきました。おちんぽを初めて入れた時ってどんな感じでしたか？直球きたね事務所NG を出せダメですよ皆さん、声優さんにこんな質問したらセクハラって言われますよ。なんで採用したんだろうでもそっか、おちんぽを初めて入れた時ですか。うーん、初めて、なんか初めての時ってこう必死私もその相手も必死みたいな感じで、そうですね、痛かったかな。まあゲームみたいに初めてなのに気持ちいい、行くみたいなそんな感じではなかったかな、かなーっていうか、聞きたいですかこんなのまあなんか気づいたら終わったって感じですかね。はい、なんかあんまり、そうですね、記憶にない真っ白になっちゃったのかもしれないですね。そうですね、ちょっと直球すぎて動揺しちゃいましたねはい、だから暑いねちょっと上着脱ぎますね。あ、全部は脱いでないですよ。 ちょっと失礼します。
すすす
はぁ、暑いちょっとエアコンさん、温度下げていいですか。はい、うん、じゃあもう極寒な感じでいきたいと思います。じゃああともう一通ぐらいいけるかな。じゃあこれにしたいと思います。ラジオネームのりひこさんからいただきました。ほのほのこんにちは。こんにちは。よく巨乳の女の子がおっぱいなんて大きくてもいいことなんかないよなんて言ってますが、これって本音なんですか。確かに日常生活では不便かもしれないけど、男にモテたり他の女子にマウントが取れて嬉しいんじゃないの。ほむほむは巨乳だそうですが、そこんとこどうですか。まあ人それぞれかなっていうのはありますけど、でもこれは私の意見としてはもう大きな声で言いたい。いいことないよあ、嘘、いいことないわけではないか。良くないところとか不便なところばかりどうしてもなんかぶち当たってしまうというような感じですかね。はい、なんかこう多分男の方が思うおちんちんが大きい小さいを気にするっていうのと、女の子がおっぱいを大きいちっちゃいを気にするっていうのはちょっと違うのかなっていうのはホムホム的には思います。というのもまあそのなんでしょう、ちっちゃいおちんちんちっちゃいっていうのは、俺おちんちんちっちゃいんだすげえだろって言ってる人はちょっと今までまだ見たことがなくて、あ、全然気にしなくていいと思うんですよ。さっきの話にもあったように、あの別の神が降臨するかもしれないので別の部位に神が降臨するかもしれないので全然小さくても良いとは思うのですけど、それをなんかこうマウントっていうんですかみたいにしている人は、まあ、私は見たことがなくてですね。でも女性は小さいと小さいで、あの小さくないと着れない服とかがあるんですよ。おっぱいが大きいとこのお洋服ちょっと綺麗に着れないなっていうのがあるんですよ。で、女の子のお洋服って本当にジャンルも形も色もこう装飾とかもたくさんあるので、やはりこういろんなお洋服を着たいなって思うんですね。ほんほんはそうなんです。セクシーなのも着たいし、可愛いのも着たいし、でもなんかちょっと清楚なのも、まあこれは世界ちゃんでいいか。なんでしょう、こうシンプルなのも着たいし、ボーイッシュなのも着たいしっていう、本当は日によって気分に合わせて可愛いお洋服を着たいっていうのはあるんですけれども、おっぱいが大きいとおっぱいなの、おっぱいなのよ。で、おっぱいばっか強調しちゃうと、私はこのお洋服のここを見せたかったのにおっぱいしか見えないっていう風になってしまうものがあるんです。なので決してこれはマウントではなくて、本当に困ってるのっていう意見なんだと捉えていただきたいですね。分かっていただけたかな。すごい分かっていただきたい。決してマウントではないんです。これは本当に困っているのです。困っているからこそ胸を小さくするブラジャーというものが世にはあって売れているのですはい、まあでも、まあ、人それぞれで大きいも小さいもみんな違ってみんないいみたいなとこありますからね。はい、あと大きいとほらパイパイズリズリとか結構そのエロゲーとかだとねありますからねそういうプレイにこう発展したりとかっていうのねあるかもしれないですね。はい、じゃあ時間も結構経ってるのでお便りの紹介はこのぐらいにしたいと思います。いつもたくさんのお便りありがとうございます。 全部お便り紹介できなくてごめんなさい。皆さんの悩みがなくなったらこのラジオも終わってしまうので、どうかこれからもおちんちん小さいとか行くの早いとかたくさん悩み続けてくださいひどいひどいなこれ。それでは女の子に直接聞けないあんなことこんなことのコーナーでした。スマイルフォランカンパニー、はい、ではエンディングのお時間になってしまいました。とその前にちょっと宣伝です。スマイルフォランカンパニーは美少女ゲームメーカースミレさんの同人サークルなのですが、なんとそのスミレさんから5年ぶりの新作となる PC ゲームが、日向千尋は仕事が続かないが2021年3月26日に発売となります。わー、こちら原画はムーツキさん、シナリオは早瀬優さんということで、通常版が2800円、こちら税別です。抱き枕カバー付きが14800円、お安い、こちらも税別となっております。ぜひ遊んでみてくださいね。それから、スマイルフォランカンパニーさんもですね、今は音声作品をメインに制作していますが、その売り上げを少しずつ少しずつこう貯金して PC ゲームを作りたいとのことなので、こちらも引き続きこのラジオと合わせて応援よろしくお願いできたらと思います。はい、そしてゲーム発売の際にはぜひこの赤いホムラをヒロイン役としてですね、何卒よろしくお願いいたします。そうゲームといえばですね、私が声で出演しているゲームの感想を送ってくれた方もいたんですよ。最後にね、何つか紹介できるかなと思います。ジンさんからいただきました。ホムホム、こんばんは。こんばんは。ゲーム僕しか知らない夜の君プレイしました。ありがとう。ホムホムが演じるヒロインのゆずきの昼の顔と夜の顔とのギャップがとても素晴らしかったです。嬉しい。昼、会社では主人公の部下でおとなしくて M 気質な性格なのも可愛くて良かったですが、夜ベッドの上になると主人公のご主人様になって S っ気たっぷりに言葉攻めをしてくる姿に惚れてしまいました。ここで質問ですが、うまく言葉攻めするためのコツがあれば教えてください。わあ、言葉攻めですか。そうですね、S っていうのはサービスの S と聞いたことがないでしょうか。私はあるのですが、やはりその S の時は この人がこれを言ったら喜んでくれるんじゃないかっていう気持ちを大事にしています。だから何でしょう、こう愛情を持つことですかね。こう踏みつける時とかでも、ここまでやったら痛くないけど、ここからこれ以上やったらちょっと痛いかなっていうのが、やはり自分で、まあ S の人は把握して叱るべきだと思うんですけど、そのちょっとやりすぎ手前気持ちいいみたいなところで止めて、いいんでしょ、ここが好きなんでしょ、知ってるよっていう風にやるのがいいのかなって思います。あ、まあ言葉攻めっていうのもいろいろありますからね、本当に。はい、なんかこうその人に対する発言にこう愛情を込めるということですかね。わかりやすい愛情というよりも、本当にこう支配しながら注ぐ愛情というような感じでしょうかね。そういう気持ちでゆずきは演じさせていただきました。ジンさんに刺さっていたら何よりでございます。ありがとうございます。じゃあ、あともう一ついきたいと思います。ラジオネームリュークさんからいただきました。ホムラさん、コンホムー、コンホムー。先日発売された音声作品むき出しの刃聞きました。ありがとうございます。 忍者の主人公と穂村さん演じるくのいち、卑怯と駆け落ち抜けにするシチュエーションでのお話は大変面白く、一緒に密着して隠れてる時の卑怯の息遣いには何度ヘッドホンで聞き直してもドキドキがノンストップでした興奮が伝わってきますね。特に主人公の呪いでむき出しになった刃を卑怯が一生懸命舌や胸を使って納刀させるところは10割 100% 100点満点、自分の鞘が壊れるほど抜けましたもう言葉にならないほどすごかったです。卑怯イコール穂村さんと言っても過言ではありません。素晴らしい作品をありがとうございます。今後も穂村さんの出演作品楽しみにしてます。ではでは。はい、ありがとうございます。むき出しの刃、そうですね、なんかちょっとあらすじを聞くとんって思う人もいるのではないかなと思うんですけれども、ね、むき出しになった刃を納刀させるとかねんってなるかもしれないんですけど、これは本当に何でしょう、こうハートフルな熱い主人公と桔梗との関係性だったり、これから迎える展開だったりがもう何でしょう、こう本当に涙なくしては聞けない素敵な作品なんですね。はい、でやはり音声作品ということで、ノートをさせるシーンはこう耳から聞いて気持ちいい音というのを意識して、出させていただきました。はい、10割 100% 100点満点、鞘が壊れるほど抜けましたって言っていただけるのは本当に何でしょう、こう声優冥利につきます。ありがとうございますはい、そうですね、なんかこういう風に言ってもらえるとやっててよかったなって思います。本当にありがとうございます。そしてこうエッチなところだけじゃなく、こう密着して隠れてる時の息遣いっていうところも結構注目というか中耳してくださって、すごい嬉しいなって思います。やはり音声作品息遣いっていうの、細かいニュアンスをすごく拾ってくれるので、はい、しかもヘッドホンで聞いてくれている、ありがとうございます。ぜひね、イヤホンでも十分わかるんですけれども、ヘッドホンで密着してノイズキャンセルとかが入ってるやつで聞くと、もう完全に自分は主人公になれる作品だと思います。ぜひ皆さん聞いてみてください。ありがとうございますはい、いやー、こういう風にね感想いただけるのもとっても嬉しいですね。皆さんもぜひなんでしょう、プレイしたよ、使ったよ、抜いたよっていうのがありましたら、何回抜いたよっていうのでも大歓迎ですので、ぜひメールを送ってみてください。はい、赤い穂村のとっても性的なラジオ第23回お送りいたしました。なんか今日また今回もあっという間でしたね。はい皆さんからのメールのおかげです、ありがとうございます。これから、そうですね、今23回かなので、50回100回と続けていければなと思いますので、皆さんもぜひまたメールの方をたくさん送ってください。ではまた来月、とっても性的な気分でお会いしましょうね。それではおつほむでした。この番組はスマイルフォランカンパニーの提供でお送りしました。